はい、それではレビ記の23章を開いてください。レビ記の23章です。で、私たちは23章の前半部分ですね、22節までを前回学びました。23章は主に対する礼祭、これ例年行われる祭りっていう意味ですね。礼祭が行われる、これが聖なる会合ですね。だから集まるんですが聖なるものですよということであります。ですね。で、前回のおさらいをしますと、全てが週ごとの安息日が基礎になっていまして、安息日は実会になるように、聖なるものとせよとですね、聖日なわけなんです。主が天と地をお作りになられて、そしてその完成された技に休まれたということ、これを覚えるわけですね。で、私たちにとって聖なることというのは主にあって休むことって、これ聖なる営みなんですよ。なぜかというと、私たちが働いているのではなくて、すべて主がおられて、主が働いておられるということを、この立ち止まらないとですね、認められないわけなんですよね。で、このことを行い、これ自体がもう礼拝ですね、覚えるということですね。まあ、祈るっていうことも立ち止まることじゃないですか。こう何かするときにですね、例えば朝デボーション持つの大変だなとかって、まあ、よくこう話されますけれども、その時に勇気を持って立ち止まるって本当に必要ですね。で、そのことによって主が救われる、主がことを行われるっていうことがたちまち分かるわけです。で、これを私たちは集まることによって覚えていく、まあ、日曜日ですね、私たちの教会では覚えていくわけなんです。で、春の祭りがありますが、杉越の祭りから始まりましたね。まあ、2、3の月の14日ですけれども、その次からもう、このワンパッケージになっていて、種なしパンの祝いっていうのが7日続くわけなんです。ですね。で、その杉越の祭りの3日目に、だ日曜日になるんですけれども、3日目に初穂の祭りがあります。で、初穂っていうのは大麦の収穫の初穂であります。ですね。で、これらがキリストが成し遂げられたこの贖いの技を示しているということ、これを学びました。杉越の子羊というのは、この流された血ですね。で、それを門中と鴨居につけて、このエジプトの災いが下る、来るときに、この、そこは杉越すというところから、身怒りが杉越される。血を見てなんです。で、私たちが何かということによって、私たちキリストが流されたキリストのうちにいることによってですね、私たちが何かであって、キリストを見て、その流された血を見て、神様は、なだめ、ですね、なだめっていうのはつまりこの杉越すっていうさっきのね言葉を使えば、この、身怒りを私たちが受けないようにしてくださるということですね。だからその後でこの後悔を渡るわけですから、これは水のバプテスマを表していて、その世にあって私たちは共に死ん、世にあって死んでですね、つまり、このエジプトから出てって、そして、水を通って新しい神の民となったということであります。で、それに続けて行われる種なしパンの祝いというのは、7日間種がパン種、イースト菌があってはならないということですけれど、これが、新約聖書を見ますと、パリサイ人やサドカイ派のパン種に気をつけなさいとか、不正や罪のパン種を取り除きなさいって第一コリントで言ってたりとか、いわゆる悪いものですね、これをパン種、なぜかって言ったら少しでもあると粉全体膨らましてしまうというところから、これを取り除く、つまりキリストがなされたこの十字架による贖いの技によって罪が全て取り除かれた。7というのは完全数ですね。全て根こそぎ取り除いてくださったということを表しているわけなんです。で、その3日目の、初穂の祭りは何ですか。3日目に何が起こりました。イエス様がよみがえられたわけです。 ですね。これ全部これもぴったし感覚です。この水越の祭りの時にイエス様十字架につけられて3日目によみがえられて、そしてその時から死が滅んでった、つまりイエス様が死を滅ぼしてくださった初子になってくださったんですね。その時からこの、まあ、なんか人間的に言うと宇宙の原理が変わっちゃったわけですよ。罪から来る死のこの原理があったところに命の御霊の原理が働いてですね、よみがえりの原理が働いて最終的な新天新地に至るわけですけれども、そのイエス様はその初子後の収穫ですね、イエス様を信じる者たちがよみがえるというその初子になってくださったということです。でその初子の祭りから7週を数えます。でその翌日が五旬節であり、その五旬節は小麦の初子を主に捧げるんですが、そこで特徴があったのが種ありパンをですね2個捧げるんです。でこれ不思議なんですね。今まで種なし種なしって言って何で罪があるじゃない。でこれが何を指してるかっていうとですね、こうヒントが旧約聖書の中にもあって、その仮用の混ぜて、その五旬節ですね、このオウム、五旬節の時にこのルツがボアズと結婚するわけですよ、うん、そこで、異邦人であるモアブ人であるルツがこの後々にダビデのひいおばあさんとなっていくわけですね。このボアズと結婚してですね、でこう異邦人がイスラエルの祝福の中に預かっていくという、もうそこにももう前座があるわけですよ。前座っていうのはその劇のね本番のこの前ですよね。でそれで、何が起こったかって言ったら、聖霊が五旬節の時に下って弟子たちに下ったわけです。でまだ罪ある弟子たちの集まりのところに聖霊がそこに住んでくださって、そしてそこが神殿となってくださるというとてつもないことが起こったわけですよね。でなんでそんなことができるかって、もちろんイエス様が肉体を生贄として捧げてくださって、そしてキリストにあって神と私たちが和解し、そして互いにも和解してるわけです。一つになってるわけですね。このユダヤ人と異邦人の中に空いた壁がをイエス様が砕いてくださってですね、滅ぼしてくださって、そして一つの人にしてくださったという、この和解の生贄とか平和交わりの生贄とか、これも捧げられるわけですけども、この五旬節の時に。ということが前回の学びで見てきました。そしてですね、このキリストの働きによって、またそのキリストが、この送ってくださった聖霊の働きによって、その延長が今に至るわけなんです。その間だからもう教会の歴史としてもそうだし、私たちがクリスチャンになってからもそうなんですけれども、その間何をするかって言ったら、神がそのキリストのお働きを聖霊によって私たちのうちに行わってくださって、それを完成させてくださるっていう働きの中に私たち渦中にいるわけです、うん、ピリピの2章の12節と13節にこう書いてあります。こういうわけですから愛する者たち、あなた方がいつも従順であったように、私が共にいる時だけでなく、私がいない今はなおさら従順になり、恐れおののいて自分の救いを達成するように努めなさい。神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださる方です。とこの救いを達成しなさいというのは、自分たちで何かやるっていうよりも、その従順になって神が働かれることに働かせられるようにしていきなさいということですね。だから志も与えられて、そしてことを行うっていうのも、ね、もう皆さん証を持って毎週ね、こうやって分かち合いとかしてね、証を持って、これもうまさに神の救いが、この志とそしてそのことを行うということにおいて働いてくださってるわけなんです。そしてですね、その働きが完成するときがあるんです。でそれがキリストイエスが来られる日ですね。ピリピの1章の6節に、あなた方の間で良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださると私は確信しています、と。この完成なんですよ。でこの時があるわけなんです。だから収穫祭ですね、基本的にね、この7つの祭りっていうのは基本的に収穫祭ですよ。収穫祭においてこの種まきがあり、初穂があって、でそれが私たちがイエス様にあって、この御霊が与えられて、そのあるんですが、それを収穫、完全に収穫する時がある。でそれが主が再び来られる時なんです。これが完成する時です。 で、私たちは過去に起こったことを思い起こすと同時に、将来来られるイエス様を期待し、希望を持ち、または恐れかしこみながら生きていくということになって、秋の祭りにこれから22節から入っていきますけれども、結構こう間行くでしょう、ね、五旬節はですね、今年私イスラエル行ったわけですけれども、皆さん覚えてます、いつぐらいに私行ったか。5月の終わりから6月の初めですよね。あの時期、あの時にちょうど五旬節でしたですね。で、そして秋の祭り今真っ最中です。その時期に入ってます。だからかなりのこの期間が空くわけですけれども、同じようにイエス様が来られてからもうすでに2000年ぐらい経っているわけなんですよね。このような形で今も働きをしているんですけれども、それであのあざけるものが出てきて、主の来臨の約束がどうなったのかって第2ペテロに書いてますけれども、必ず来るってことをペテロがこう言ってます。で、使徒たちはもう皆がですね、主は来られる、すぐにでも来られるとこう約束して、こうまた警告しているんですよね。で、こう収穫が裁きとして書かれている箇所っていうのは結構あってですね、旧約聖書の中にもたくさん、預言者たちもたくさん言ってますけども、イエス様の場合は、例えばマタイの21章の33節34節で、収穫の分け前を得るためにこれしもべを送る主人に例えているんですね。もう一つの例えを聞きなさい。ある家の主人がいた。彼はブドウ園を作って垣根を巡らし、その中に踏み場を掘り、見張り櫓を立て、それを農夫たちに貸して旅に出た。収穫の時が近づいたので、主人は自分の収穫を受け取ろうとして、農夫たちのところにしもべを使わしたと。こうあります。けれども、しもべたちは主人を農夫たちですね。農夫たちは主人のしもべを打ち叩いてですね。最後に主人は自分の息子を送ったんですが、なんと殺してしまった。イエス様のことです。で、それで彼らを主人は情け容赦なく滅ぼしたわけです。これはエルサレムで、ここが破壊された。70年ですね、紀元。で、主が再び来られる時にも同じことをして、毒麦の例えのところの解き明かしでイエス様が語られました。マタイの13章の37節で、イエスは答えられた、良い種をまく人は人の子です。畑は世界で、良い種は御国の子らですね。御国という神の国に属する子供たちですね。そして毒麦は悪いものの子ら、これ悪魔の子供たちです。で、毒麦をまいた敵は悪魔であり、収穫は世の終わり、狩る者は御使いたちです。ですから毒麦が集められて火で焼かれるように、世の終わりにもそのようにあります。人の子は御使いたちを使わします。彼らは全てのつまずきと不法を行う者たちを御国から取り集めて、火の燃える炉の中に投げ込みます。彼らはそこで泣いて歯ぎしりするんです。その時正しい人たちは彼らの父の御国で太陽のように輝きます。身のあるものを聞きなさいと。だから収穫といってもこう得り分けるわけです。このちゃんと身を持っている者たちは蔵に入れられるわけです。そしてここで太陽のように輝くってある。けれどももみ殻のように例えているわけですけれども、この毒麦ですね、ここでは。そしてこれをもう、火で燃やすと、このように収穫ですねが神の来られる到来とその裁きですね、いわば、これは生産する時だと言ってもいいでしょうね。わかりますか。で、こういうこの神のご計画っていうかな、こう時間軸って言ったらいいかな、時空間、難しいですけどもね、あるわけですよ。で、この前ね、話したように、日本人持ってるんです、自然に、ね、今秋でしょ、春夏秋冬がしっかりしてるじゃないですか。で、そして間もなく、今中秋の名月とかね、もう過ぎちゃったかな、昔あったけど今ないけども、どんどん、いや、それはあんま田舎とかで祝ってるけど、普通の時祝わないじゃないですか。で、それで正月に近づいて、まず大晦日があって、で、一番大きいのは正月じゃないですか。で、この秋分の日があってですね、なんだっけ、その前にひな祭りとか節分とかあってさ、で、5月になって子供の日、いろいろあるよね。で、夏があれでしょ、お盆祭りだよ。だ、そういうリズムがあるわけですよね。で、これがでも イスラエルに与えられたこのリズムであって、そしてキリスト者はこのここに映し出されているキリストの働きのこのリズムの中で、まあ、生きているんだ。そして集まるということですね、覚えるということ、でこれが聖なる営みなんだということです。ではですね、23節から見ていきますよ。主はモーセにこう告げられた。イスラエルの子らに告げよ、第7の月の1日はあなた方の全く休みの日であり、角笛を吹き鳴らして記念する聖なる会合を開く。あなた方はいかなる労働もしてはならない。食物の捧げ物を主に捧げなさいとあります。第7の月から始まるんですね。あの第1の月が春の祭りですよね。14日からこの水越しの祭りでしょ。第7という完成数、完全数ですね、完成の時が第7の月ですね。でしかもこの天地創造の6日で作られて7日目に主が休まれて、この7、この時に記念するわけですけど、全く休みっていうんですね。全く休みだから、安息日、週ごとの安息日も休むんですけれども、ここでは完全に休みなさいっていうか、もうフルスペックで休みなさいっていうね。ということで、もう完全にこの安息を保ちなさいと。なぜかって言ったら主の働きがここで完成するからですね。でその始まりが角笛を吹き鳴らすと、記念する聖なる会合なんですよ。でね、まあ、この時からユダヤ人のね、政治の暦が始まります。あのいわゆるね、西暦って言うんですけど、政治の暦って書いて西暦ですね。新年です。だからこうイスラエルからのこう挨拶がですね、もう新年、ハッピーニューイヤーみたいな感じでこう届くんですね。このもうつい最近ですよ。で、でも第一の月ってあったじゃないですか。あれは宗教の暦ですね。教暦とも言いますけれども宗教の暦ですね。でなんか2つあるのめんどくさいなったけど、私たちも実はあるんですよ。わかります？1月1日でしょ、正月。あと4月ですよね、新しい学期、新しい学年。やっぱ違うでしょ、こうリズムがあるでしょね。こうずれてあるじゃないですか。だからそれとまあ同じですよね。でヘブル語ではこの、ロシュ・ハシャーナって言います。ロシュ・ハシャーナ、ロシュっていうのは頭とかですね、言いますね。あと始まりとか頭とかですね。でハシャーナっていうのは、年ですね。まさにだから、頭、始まりの年で、新年のことですね。で今年は9月16日でした。最近ですよ、9月16日で。ラッパなんですが、吹き鳴らす時ってイスラエルにとってはこれ神から呼ばれて集まるという意味合いがあります。で祭りの時とか、あとね、戦する時とか、あと荒野の旅の時は、これからもう移動するよっていう時とかにこのラッパを吹き鳴らすんですが、集められて一つにされるということなんですね。でこのことがあるから、新約聖書のパウロの教え、人たちの教えというのがはっきり分かるわけなんです。でなんでラッパ出てくるのじゃないですか。でそのラッパが出てくるときにこの注意喚起を引き寄せるとかありますけれども、やっぱり一番大きな私たちが知っている御言葉は第一テサロニケの4章ですよね。16節で、すなわち号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きとともに、主ご自身が天から下ってきます。そしてまずキリストにある死者がよみがえり、それから生き残っている私たちが彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられ、空中で主と会うのです。こうして私たちはいつまでも主と共にいることになります、ということで一堂に集められる時になるわけです。キリストにあって死者、死んだ者も遅れていることではなくて、彼らがまずよみがえられる、よみがえると、よみがえらせてくださると。そして引き上げられるんだけども、じゃあ生き残っている者たちどうするのと、 だって今の体あるじゃないと。で、第一コリントによると、これ一瞬によって一瞬に変えられて復活の体、まあ、栄光の体ですねに変えられて、そして共に変えられるわけですよ。引き上げられて、そして空中で主と会って、で天に行って、そして子羊の講演ですね、書いてあるわけなんです。で、このようなことを、この、私たちは、この期待する、このラッパを吹き鳴らす日の時に、このキリストが、この戻ってこられる。で、この戻ってこられる時にですね、この、聖書をよく読んでいくとですね、この主の裁きが行われる、キリストの御座の裁きが行われるんです。第一コリントにも書いてあるし、あの木とか石とかでできているものと家ですね、あとは金、銀とか金とか、ね、そういうものでできているもので、もうこの火によって試されて、でその残ったものに従って報いが与えられるとあります。裁きって言っても、もうキリストの十字架で罰はもう裁かれたんです。ここ大事ですね。罪に定められるっていうふうにね、あの聖書的には言いますけどね、罰ですね。これは身怒りはもうだって受けてくださったんです、イエス様ご自身が。だからもうないんですよ。じゃあ何この裁きはって。でこれが競争して褒美を与える、競争したものに、まあ、いわゆるオリンピックの冠ですね。だからいろんな冠という言葉がたくさん出てきますけれども、それを与える時になる。だからこれが生産の時ですね。だから、主人 の、 タラントの例えですね、忠実なよく、良いしもべよ、あなたは小さなことに忠実だったから大きなことを任せようと。イエス様は 皆さんをご自分の身胸で抱きしめて皆さんを受け入れられる時なんですよ。なので私たちがこの世においてですね、人の前で認められなくてもですね、主の前でどうなのかと、誰が主人なのかということですね。それに従って歩んでいく。で、またはこの隠れたことを全部明らかにされる方ですから、私たちは隠れたところにおいてもどうなのか、まあイエス様もそれ言われたのね、このパリサイ人は人に見られるためにいろんなことやっていったけど、あなた方は隠れたところ、あれ極端にイエス様話してるんですよ。別に表立っている時は何もするなって言ってるんじゃないですよ。ノーと言ったら許可できないよね、みんなの前で祈ってんだからさ、隠れたところに行ってって、みんななんかさ、それぞれなんかこうなんか仕切り作って、これでこれだけじゃなくてさ、なんか全部個室作って、これ間違いですね。そういう意味じゃなくて、分かりやすく言ってるんです。その隠れたところで何もできなかったらそれ意味ないよと。天にいる父が見てくださって、報いを父が与えてくださるんだよということなんですよね。ですね。で次いきますよ。26節、主はモーセにこう告げられた。特にこの第7の月の10日はなだめの日であり、あなた方のために聖なる会合を開く。あなた方は自らを戒め、食物の捧げ物を主に捧げなければならないと。この7月がとても大事な時なんですが、特にって言ってます。10日がなだめの日であると。でね、新改訳2017、皆さんが、ほとんどの人が持っている2017はですね、から初めてなだめの日って訳されたんですよ。これ贖いって以前訳されていたものが、こう多く食材とか贖いって訳されてるものがなだめっていうのが今訳されてます。まあそれいい訳だと思うんですけれども、やっぱりね、定着してるのは食材日ですね。贖いって書いて罪ですね。罪を贖う、まあ、罪を清めるってことですね。で罪を許して清めるということです。その日であると。ヨムキプールと言います。ヨムっていうのは日で、キプールっていうのは贖うとか食材ということなんですね。で10日目にやりなさいと、これ試すっていうのがね、この10日にはよくこう意味合いとしては出てくるんです。例えばダニエルが野菜だけを私に食べさせてくださいとですね、肉じゃなくて王様のご馳走から出てくるもので、自分の身を汚したくないということでね、野菜だけで10日間試してくださいと。10日か。それで10はしばしば試すんですが、ここで自分を戒めるって書いてあるんですね。戒める。でこの戒めっていうのは結局自分の罪を悔い改めるってことです。自分を点検して自分を吟味して悔い改めるということで、まあ、ユダヤ人は具体的に断食します。 今の人たちでもやります。宗教的な人たちだけじゃなくて、今のイスラエルでは世俗的な人たちもこの日だけは断食したりしますですね。でこの日にもうすでに、ね、レビ記の16章で年に一度大祭司のみがこの幕屋の中の聖所のさらに聖所、至聖所ですねに入ってイスラエルの罪の清めのために、全体の清めのために血を携えてこのなだめの蓋のところに振りかけるわけですね。この前のところと、これを行うことなんですね。そしてあの2匹のあのあれでしょ、ヤギがいたでしょ。1匹はこれほくってそして血をするわけで、もう1匹は生きたままでアザゼルだけかですね、あのでこれ解き放って、まあ、罪が離れていったところ、もう遠くに追いやられたということを表して、でそこで私たちが学んだのはこれは年に一度行われて、ね、んだけど永遠のスパンでそれをイエス様が行ってくださって、ただ一度ですね、もはやもうやらなくていいように永遠の大祭司となられたメルキゼデクの、まあこれ今度あのヘブル書近くになったね、あれね、あの来週がピレモンでその時ヘブル書です。永遠の大祭司メルキゼデクの例に習ったイエス様ご自身がそのご自身の血を携えてって、そして聖女を清めてくださって、もうとこしえの救いととこしえの清めですね、これを行ってくださったということを表しているわけですよ。ところがね、イスラエルはこれ新約に入るとこれの、 あの逆説的なパラドックスが起こってしまったわけです。その祭司、大祭司をはじめとするカヤパですね、当時はじめとする祭司、またその宗教指導者がですね、メシアを殺してしまったわけですよ。受け入れてこの方に救いを求めなければいけない方をむしろ殺してしまったわけです。それでさえもが旧約の予言の中で預言者たちが予言をしたという、この神様のなんていうかウルトラ C 級的なこう説理、なんていうかな、こう分かります、なんかすごすぎますよね。私たちやっちまったとか失敗って言ったらもうこれで The End 終わりってなりますけども、神様ってやっちまったっていうことももうあらかじめご存知で、それさえもこのご自分のご計画の中で組み込まれているんですよね。けれどもこの彼らは一度目にイエス様を受け入れなかったので、二度目になる時まで私を見ないってイエス様に言われたんですよ。マタイの23章の終わりのところですね、39節で、私はお前たちに言う、今からのち祝福あれ主の皆によって来られる方にとお前たちが言う時が来るまで決してお前たちが私を見ることはないと。このね、主の皆によって来られる方にって、これメシアを求めてる、メシアを受けるお迎えする歌なんですよ。でこれを言う時が来るまで見なくなると、逆に言うと戻ってこられる時にこれを言うわけですね。つまり彼らが悔い改めて、そして、救いを求めるわけなんです、ね、こういう時が来るよっていうわけなんです。なのでね、これあのローマ人への学びの9章から11章でじっくりと学ぶことができるんですが、私たちが日本人じゃないですか、今ここにいる人たちですね。で当然ユダヤ人じゃないんですよ。でもユダヤ人って聞いてもなかなかピンとこないんですね。でもいつも私がよく話しているように、実在する人たちであり、むしろ神様は私の証人であると、イザヤ書で神ご自身が言っていて、イスラエルを通して神が生きておられることを証ししてるんですね。でそのイスラエル人がいるんですが、これを忘れていけない。今はこの異邦人だから、日本人だけじゃなくてもう世界中の人がイエス様の名によって救われていきますけれども、この完成が来た時には神様のご計画は最終的にその見捨てられたように見えている、一時退けられてるって言ってもいいでしょう、まあ、全員じゃないですよ。もうあのすでにイエス様を信じてるあのユダヤ人の人もいるからね、一部にね。でもだけどもその人たちが救われるように異邦人の完成の後にですね、ご計画しておられるんです。でその時に神が用いられるのが大患難です。災いで カンナンを彼らは通る。しばしばね、イスラエル人ってユダヤ人ってカンナンを通っていますですね、いろんなところで。で、あのダニエル書には予言で、あのこのペルシャの帝国の後ギリシャの時代ですね、アンティオコス・エピファネスっていう人が出てきて、この神殿が汚されるんですね。荒らす忌むべき肉忌まわしいものが置かれて、まあ、ゼウス神ですね、その偶像置かれて豚が捧げられるっていうね。でそれでもカンナンが来ると、でそこで、妥協して廃墟するユダヤ人がいるし、そうでなくて、この、賢く動く人たちが出てきて、こう真っ二つに分かれるんですよ。でこれがも、原型になってですね、この、他の預言者たちももう大勢ですね、こうたくさん話すんですが、そのカンナンの中で主が戻ってこられて、そして彼らが悔い改めて救われるっていうのがね、もう至る所に書いてあります。例えばエレミアの30章の7節に、災いだ、実にその日は大いなる日、比べようもない日、それはヤコブには、これだからイスラエルにとっては苦難の時だが、彼はそこから救われるってあります。だからあのマタイの24章でもイエス様言ってて、この選びの、これは今までもなかったような、これかつてもないような大きな患難が来ると。でこの神様が日数を短くしなければ滅んじゃうけども、選びの民のために、ね、長くしないっておっしゃったでしょ。あれですよ、ユダヤ人ですよ。私たち知らないのよ、ユダヤ人なんでわかる。だってその荒らす忌むべきものが聖なるところに立ってはならないところに立つのを見たならば、ユダヤにいる人たちは一目散に逃げなさいって。もう私たちユダヤにいる、日本じゃん、ユダヤってあそこですよ、今の実在のイスラエルにあるあのエルサレムがあるところですよ、ですよね。であそこにの人たちは逃げなさいって、これ選びの民ってこれはユダヤ人のことです。で彼らがもう本当に苦境の中にあるときに、この主が戻ってこられるんですが、ここでさっき言ったパラドックスです。ですからゼカリアが予言したんですけれども、12章の中節、これじっくり読みますね。私はダビデの家とエルサレムの住民の上に恵みと嘆願の霊を注ぐと、だ聖霊を注いでくださると。で彼らは自分たちが突き刺したもの、私を仰ぎ見て独り子を失って嘆くかのように、その者のために嘆き、調子を失って激しく泣くかのように、その者のために激しく泣くと。でこれ主が戻ってこられて敵どもをね滅ぼしてくださって彼らを救ってくださるんですよ。その話の中で出てくるんですね。ところが戻ってきた方が私を突き刺した。神は霊ですよ、どうやって突き刺せるの。私たち後知恵でね、特に日本人のクリスチャン後知恵、そんなの、ね、突き刺したって言ったらもう十字架でローマ兵がブスッと刺すわけじゃん。でそこでヨハネがここの箇所を引用してるんですね。で水と血が出てきたと、このイエス様の体からね。でこの突き刺したみたいなものを仰ぎ見るって言って、でこういうふうにあれですよ、引用してるんですけれども、はっきり書いてある。そして彼らは遺言を失ったかのように嘆き悲しむ。つまりね、俺たちが祈ってて求めていたメシアが2000年以上前や、ずっと前に私たちの先祖が突き刺した、殺してしまったあのイエスなんだと気づくっていうことですね、うん、私以前ね、あのチャットでね、ユダヤ人の人たちに突き刺したって言ってるけど、神霊なのにどうやって突き刺せるのってちょっとツッコミ質問したんですけど、返事がなかったですけどね、うんうん、こういうことです。でそこで彼らが清める、清めの泉がこれね、開けられるっていう次のこの13章を見ると出てくるんですけれども、彼らが御霊によって清められて救われるわけですね。だから物理的にも救われるし霊的にも救われるわけです。で、あのイザヤの53章って有名ですね。あそこで実は残された者たちが戻ってこられるメシアを見て、でこの方なんだって知って告白する内容なんですね、具体的には。 まあ、これもあの文脈見ると分かるんですけど、主が戻ってこられて栄光の主が戻ってくるのに、もう人の顔損なわれてしまってると、顔がもう見るに耐えないと、えってなるわけじゃないですか、うん、でイエス様ってね、栄光の姿を持ってるんですけど傷跡は残ってるんですよね。あのほらイエス様はあの脇腹に手を入れてみなさいとか、あれ残ってるんですよね。私たちはピンピンこの栄光の体にファッとなってるけど、なるんですよ。でイエス様はあえて残されてるんです。なんで？イエス様の愛が永遠だからです。イエス様の許しは永遠だからです。どんなに永遠に私たちが俺はとんでもない罪を犯したって言っても、永遠に付き合ってくれるお方なんです。永遠の癒しが約束されています。ハレルヤですね。素晴らしいですね。で、彼らがこのようにして告白する、悔い改めるというものが、ここで、この食材日ですね、ヨムキプール、あるいはなだめの日ですね、この新改訳の2017とかの、まあ、裏側って言ったらいいかな、この映し出しているものなわけですよね。で28節いきますよ、続きですね。これね、その日のうちはいかなる仕事もしてはいけない、その日がなだめの日であり、あなた方の神主の前であなた方のためになだめがなされるからである。これがさっきのレビ記の16章の話です。でその日に自らを戒めない者は誰でも自分の民から断ち切られると、悔い改めない者は断ち切られると。誰でもその日に少しでも仕事をする者は、私はその人をその民の間から滅ぼすと。だ同じですね、全く休みの日だからもっともっと厳しく言ってますね。いかなる仕事もしてはならない、 これはあなた方がどこに住んでいても良いを守るべき永遠の掟であるということで、全く私たちが働く余地がない、全く休みを取って自分を戒めるのに時間を取りなさいという命令ですね。でさっき話したように、今でもヨムキプール、もう本当昨日かな何日だったかな、確かねノートに書いてますね、原稿に書いてたはずだ。今年は9月25です。今日何日？ああ一昨日です。おとと、うん、でこの時になるとですね、もう僕友達とかニュースとかいろんなもの、フェイスブックのタイムラインでこういいねを押してたりするのでどんどん来るんですけど、必ず出てくる写真があります。何か車の高速道路みたいなところ、大通り、めちゃめちゃあのそこで子供たちがチャリに乗ったりとかボールで遊んでたりとかします。全く車が通ってないんです、一切。そこで現代の中東戦争で有名な戦争がありまして、ヨムキプール戦争と言います。1973年。でこの時にエジプトとシリアが奇襲攻撃を行いました。で全く動いてないのでラジオもない、だから仕方がないから、わずかに駐屯していたイスラエル軍が急いでこのいわゆるもう戦闘が始まったということを伝えるために、もう車に乗ってね、伝えに行かなきゃ、イスラエル中に伝えなきゃいけなくなったと、まあ、言ってるんですね。でちなみにこのヨムキプル戦争の時にチャックはパスタチャック、あのチャックスミスは政治力をやってたっていうですね、有名な話があるんですけれども、で途中でやめてですね、なんとですね、ギリシャ旅行に切り替えたんですね、途中から。で切り替えた時にね、この飛行機飛んでた時にイスラエルの戦闘機が横についてってエスコートしてくれたっていうですね、万が一のことあったらまずいじゃないですか、うん、でそういう有名な話があるんですが、まあ、それはちょっと、ね、別に置いといてですね。だからこのヨムキプールのことをよくね、これアラブ人たち知ってるので、まあ、この時を狙ったわけなんですね。でそれで32節です。これはあなた方の全く休みのための安息日である、あなた方は自らを戒める、その月の9日の夕暮れには、その夕暮れから次の夕暮れまであなた方の安息を守らなければならないと、まあ、これずっと教えてますけれども、天と地が作られた時に夕があって朝があった、でこれ第1日第2日ってありますので、夕暮れから1日が始まります。夕暮れから1日が、 なので安息日っていうのはですね、金曜日の夕暮れから始まるんです。だからね、金曜も金曜日ってめちゃめちゃ忙しくなるんですよ、夕暮れ前は。で、市場は木曜日の夜晩とかがすごいあれから一番にぎわうのかな。とにかく安息日を守るためにみんな準備しなきゃいけない。食べ物も料理守って作っておかなきゃいけないからですね。でこれ忙しくなる。でそして、始まって、そして土曜日の夕暮れになったらもうこう動き始めるんですよね。はい、ということで、1日は夕暮れから始まるので、この10日の9日の夕暮れから始まって、で次の夕暮れまでになるわけです。では次いきます。33節ですが、主はモーセにこう告げられた。イスラエルの子らに告げよ、この第7の月の15日には7日間にわたる主の狩り用の祭りが始まる。最初の日には聖なる会合を開く。あなた方はいかなる労働もしてはならない。7日間あなた方は食物の捧げ物を主に捧げなければならない。これ火による捧げ物ですね。8日目もあなた方は聖なる会合を開かなければならない。あなた方は食物の捧げ物を主に捧げる。これは清めの集会であり、いかなる労働もしてはならないということで、15日ですね。だからあがないの日の食材日の次の日ですね。あ、違う、5日後ですね。15日には7日間にわたる主の狩り用の祭りだ。でも8日目も清めの集会を行うと。でその時はいかなる労働もしてはいけないということです。で最初の日もですね、あれですね、安息ですね。いかなる労働もしてはいけないって書いてあります。狩り用の日です。狩り用、スコットと呼ばれます。でこれも文字通り狩りの狩り用って意味ですね。狩り住まいです。狩りのいおり、いい日本語訳ですね。狩りのいおりってなんか聞こえよくいいですよね。役作ってくれた人はありがたいですけども、狩り住まいのことです。でイスラエルがですね、荒野の旅をして無事に約束の地にまで主が導いてくださったことを覚えてお祝いするんです。なので荒野の天幕じゃないですか、ちゃんと定住した住まいじゃなかったわけです。なので仮用なんです。で第1日目に今言ったように聖なる会合を開いて労働しないと。で7日が満ちた後で8日目も同じように労働しないんですが、なんで労働しないかっていうと、8日目が無事に約束の地に着いたことを記念するからなんです。で今年は9月の29日から10月の6日までです。でも本当に今はヨムキプールとこのスコットの間に今私たちいるんですよね、でですね、間もなくなんですけど、イスラエルに注目すると至る所にこの仮用を作っている家々の姿を見る。大体ベランダに作りますけどね、超正当な話と面白くてね、なんか電気なんだ、バイクみたいな、バイクっていうか、なんていうかな、スクーターっていうかね、なんかとにかくね、仮用のね、こう作っちゃってね、でこれ で移動してる、ね、女性と話していて面白いんですけども、まあこれですね、そう、続けてみましょうか。23時の説、以上が主の例祭である。あなた方は聖なる会合を召集して、全焼の捧げ物、穀物の捧げ物、交わりの生贄へ注ぎの捧げ物を食物の捧げ物として、それぞれ定められた日に主に捧げなければならない。この他に主の安息日、またあなた方が主に捧げる献上物、あらゆる聖願の捧げ物、あらゆる進んで捧げるものがあると。あらゆる至るものが捧げられている。何でか分かります？これ収穫の時だからなんです。そして春の祭りの時も、その春の祭りの中でやっぱ収穫が多いっていうのが小麦ですね、収穫で。でその時にも多くの生贄が捧げられたんですけれども、同じようにここでも多くの生贄を捧げ、また収穫物を、まあ後で出てきますけれども、この捧げていくわけなんですね。大きくお祝いするわけです。でこれがですね、この大体春のまた祭りとパターンが似ていて、こう杉越も大きいんですけれども、やっぱりこの五旬節の時ってまあ大きいんですよね。で第7の月もラッパー沖縄月とこのヨムキプールもあるんですけども、やっぱこの狩り用の祭りって長くて大きいんですよ。で今の時代はこの教会の時代ですね。 だから聖霊によって働き合って、イエス様があの、ガリラヤのあそこの地域で宣教の働きを行われましたけども、そんな規模ではなくて、もう全世界でイエス様ご自身が働いてくださって、聖霊によってもう大きなこの働きが行って、収穫が行われているわけですよね。霊ので、同じようにですね、この仮世の祭りっていうのは、このイエス様が戻ってくられて、この神の国が建てられて、そこでお祝いをすると、で食事もするというような、そういうことを映し出しているので、まあ、イスラエル人的にはこれがあの約束の地に入ったということをお祝いしているわけですけれども、けれどもこの週末において、終わりの日において、神の国において全てが成就して、そしてその主の豊かさを皆で喜ぶっていう意味合いがあるわけです。でマタイの8章の11節でイエス様はこう言われています。あなた方に言いますが、多くの人は東からも西からも来て、天の御国でアブラハム、イサク、ヤコブと一緒に食卓に着きますということですね。神の国の姿がこうです。イエス様が治められて、神の民とされた者たちもこの食卓に着くわけで、アブラハム、イサク、ヤコブも一緒に食卓に着くわけです。で、最後の晩餐の時にイエス様は言われました。ルカの22章の15節から、私は苦しみを受ける前にあなた方と一緒にこの杉越の食事をすることを切に願ってました。あなた方に言います。杉越が神の国において成就するまで、私が杉越の食事をすることは決してありません。ですね、イエスは杯を取り、感謝の祈りを捧げてから言われた。これを取り、互いの間で分けて飲みなさい。あなた方に言います、今から神の国が来る時まで、私がブドウの実から出てできたものを飲むことは決してありません、ということで、食事を取ることがですね、もう次に神の国が来る時まではありませんよっていうんです。だから私たちが、分かります、聖餐式においてですね、この主が来る時まで主の死を告げ知らせると、イエス様と食事をする時をこう期待してるわけですよ。その時まで最後の食事を覚えてるわけなんです。それで聖餐預かった。でイエス様が来られてから仮世の祭りが具体的に行われるのがゼカリア書の14章に書かれています。16節、エルサレムに攻めてきた全ての民のうち、生き残った者は皆毎年万軍の主である王を礼拝し、カリーノの祭りを祝うために登ってくると。あがなわれたイスラエルの祭りにですね、全世界の人たちがお祝いに来る。でね、すごくいいね、お祭りっていうか、あのイベントが今のイスラエルで行われてまして、世界中から来るクリスチャンたちがこのカリオの祭りの時期に、今年も行われると思いますよ、エルサレムマーチ、エルサレムを行進する行列を組んでお祝いする、あの大きなイベントがあるんですね。ね、だからこれは多分主催者考えてますよ、将来ね起こることの前味をね、私たちこうやってデモンストレーションしてるんだ、もちろんイスラエルを祝福したいという思いがあるんですけれども、そうやって世界中の人たちからやってきてですね、いる、これがね今集まってますけれども、毎年イエス戻ってきてからは何十倍何百倍の規模でね、もっとじゃないですかですね、何千倍かもしれない、世界中から集まってお祝いするわけなんですよね。で39節以降、特にあなた方がその土地の収穫を終える第7の月の15日には7日にわたる主の祭りを祝わなければならない。最初の日は全く休みの日であり、8日目も全く休みの日である。最初の日にあなた方は自分のために美しい木の実、夏目ヤシの木と茂った木の大枝、また川辺の柳を取り、7日間あなた方の神主の前で喜び楽しむと。収穫ってあった、だからさっきも前もって説明しちゃったんですけど、収穫の全てを終える時なので、その実を携えてくる、そして喜び楽しむわけです。で木の実を持ってくるって書いてますよね。でその他に夏目ヤシの葉とか、大枝とか柳を取ってですね、それを振って喜ぶわけです。で不思議なことにですね、杉越の祭りの日にイエス様が、あのその手前でシュロの聖地と呼ばれますけれども、5日前にですね、日曜日 イエス様ロバの子に乗ってエルサレム入られたじゃないですか。その時にやっぱこれなんか持ってくんですよ、このでみんなでホサナってねやったんです。杉越の祭りのになんで狩りをみたいなことやってんのって思うかもしれないですけど、これは詩編の118編の26節27節で主が来られることを、この枝を持ってね行列を組めて、これね杉越の祭りで歌われる詩編なんですよ。なので行ったんですが、読んでいますね。祝福あれ主の皆によって来られる方に、私たちは主の家からあなた方を祝福するですね。この主こそ神、主は私たちに光を与えられた、枝を持って祭りの行列を組め、祭壇の角のところまでと。でこれをやったので、イエス様が来られた時に皆でそれをホサナ、主を救ってくださいって皆で叫んで、この下流の祭りにやるようなことを行ったわけなんですね。で次いきます。40節です。年に7日間主の祭りとしてこれを祝う。これはあなた方がいよいよ守るべき永遠の掟であり、第7の月に祝わなければならない。あなた方は7日間カリオに住まなければならない。イスラエルで生まれた者は皆カリオに住まなければならない。これはあなた方は後の世代が、私がエジプトの地からイスラエルの子らを導き出したとき、彼らをカリオに住ましたことを知るためである。私はあなた方の神主であるということで、カリ住まいであったアラノの旅ってことを思い起こすためなんだということで、こうね、いやこれ本当にね、祭りっていいですよね。単に頭の中でねやるよりね、こう体感できるからね。でこう超正統派の人たちはね、夜過ごすんですよ、この中に入って。まあ今ね、まあ他の人たちはあんまやらないですね、やっぱり、ね、ただ作るだけで。けれども住んでですね、でお父ちゃんって言ってね、なんか星空見えるよってこうやって、こう隙間からこう借りようだからね。そしたらね、私たちの先祖はね、こうやって星空を見てたんだよ、荒野でって、こうやってね、当時のこと、荒野の旅のことを思い起こさせることができるわけですよね、子供にね。けども8日目はやらないんです。もう約束の地についてるから。その時に新約聖書を読むと、イエス様が立って大声で宣言されたの。それが何かって言ったら、誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになりますって、こう言ったんです。聖書が言っている通りってこうなんです。でここでイエス様の時代のこのカリオの祭りのお祝いの仕方っていうのは、これ記録で残ってるんですよ。神殿がここにあると皆さん考えてください。ですか、これ森屋さんのところにあるんですよ。そしてこっちが北側で、こっちが南側って考えてください。いいですね。でね、一般のイスラエル人は南のところに門にあるシロアムの池のところで身を清めて、あと動物も来る身を清めて、そして都登りの道をこう登っていくわけですよ。こうやってずっと実際に歩くとね、30分ぐらいかかるかな。結構な道ですね。まあ、急斜面なんで、普通の平らだったらね、もっと早く行けるんですけども。でね、でそれで、この南側の方からあるこの入り口から入って、こう神殿の中に入るわけですね。でこのカリオの祭りの日は、毎日祭司たちがシロアムの池で水を壺に入れて汲むんです。で行列を組んで行進をするんです。そして行って祭壇のところで水を、このその汲んだ水をこう注ぎ出すわけです。でこれによって荒野においてモーセを通して打った岩から打った水が出てきたじゃないですか。でこのことを覚えるわけなんです。でも8日目には何もしません。だってもう約束の地に入ってるから。でも8日目にイエス様が立ち上がって、聖書の約束の通りにと、荒れ地に川が流れるっていうイザヤ書があります。で私を信じる者は内側から生ける水の川が流れてるって言ったんです。神の国ができ、そしてそこで荒野に川が流れるようにはなるんですが、最も大事な要素、私たちの学びで御霊がね、御霊の初穂って私たち呼ばれてるでしょ。初穂ってことは収穫があるんですよ。その豊かさがあるんですよ。喜びがあるんですよ。平安があるんですよ。いつ、これや神の国においてです。 一番大事なのは神の国って聖霊なんです。聖霊の約束をイエス様が与えられた。イザヤ書の44章の3節、じっくり読みますね。私は潤いのない地に水を注ぎ、乾いたところに豊かな流れを注ぎ、私の霊をあなたの子孫に、私の祝福をあなたの末裔に注ぐと。わかりました。この水を注ぐだけじゃなくて、私の霊を、聖霊を注いで祝福するって言ってるんです。イエス様がいるからこそ、聖霊がおられるからこそ、イエス様がいるからこそ聖霊が注がれて、そして私たちは前もってそれを味わって、そして来たるべき神の国にはそれで豊かにされて、ローマの14章の17節に、なぜなら神の国は食べたり飲んだりすることではなく、聖霊による義と平和と喜びだからですと書いてますね。こうしてモーセはイスラエルの子らに主の霊祭のことを告げたということで、いかがでしょうか。主ご自身の7つの祭りによって、キリストの働きの中に私たちが生かされています。そしてこの方を覚えることが聖なる会合です。清いことなんです。タバコを吸わないことがね、清いことじゃないんですよ、ね。まあ、嘘つかない、まあ、こういうの大事かもしれないけど、キリストを覚えて集まる聖なること、清いことなんですね。お祈りします。愛する主、ありがとうございました。本当にあなた様がこのようにして素晴らしい働きを行われていることを、祭りを通して教えてくださったことを感謝いたします。なかなか新約聖書だけ読んだらわからないことが、ここまさにこれが舞台で、あなたが祭りを通してご自身の御子の働きを表してくださったことを感謝いたします。私たちがいつもこのことを覚えて、イエス様を覚え、また来られるイエス様を、仰ぎ見て過ごすことができますように助けてください。聖霊の働きをよろしくお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。